Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか？ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ2006年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは法政大学社会学部教授の金原瑞人先生、その後編です。中学高校生にとって読書とは。
Let's get knowledge with fun。
さあ、今回のエキスパートは法政大学社会学部教授で翻訳家の金原瑞人先生です、はい。さあ、先生は翻訳家としてこれまでに、もう何百冊ものと、まあ、数えきれないんでしょうけど250冊は超えてるというようなお話も聞きますが、はい、この数字的にはだいたい合ってる、は
い、だいたい合ってます。
すごい数ですね。覚えてられますか、こんなに。何をやったかなっていう。
たまになんかね、タイトルと作者が一致しなかったりするとありますね。
そうでしょうね、これだけやってればね。ね、この多くはヤングアダルト向けの本ということになってくるんですか、ま
あ、
翻訳の、うん、
あの一般書もあの絵本もありますけど、はい、多いのはやっぱりヤングアダルト向けですね。
あ、なるほど、なるほど。で、そうすると、まあ、ヤングアダルト向けということになると翻訳するときにも、うん、例えばじゃあ一般書と、はい、ヤングアダルト向けで翻訳するときに何か違いというかあるもんですか？
ね、一番その気をつけるのは、うん、あの難しく言うと文体。
文体。
つまり今そのアメリカ、イギリスや、まあ、オーストラリアやそのそういった国の若い作家が若い人を主人公に若い人向けに書いた作品を、うん、僕が訳すと、うん、変になっちゃう。というのはこうそういったその若い文体を訳す文体は僕の中にもない。あの一番気になるところですよね。そうするとどうするかっていうと、うん、あの僕の英語 の, あの翻訳の教え子の中でこの作品に向いた人を教訳に頼むわけです、
うん、
だから少々語訳があっても何があってもいいから自分の文体で訳してもらう、
うんうん、
で僕はその人の文体に乗ってそれをこう訳し直していくというそういう作業になってきましたね。やっぱりあの僕が訳すとねもうねいかにもおじさんが無理して訳しましたという若者小説になってしまうんです、ね、
うん
して自分では分からないんだけど何だかそれは分かっちゃうし自分で訳そうと思ってもね気恥ずかしくて訳せないの逆にまた
なるほど、
ね、そういう言葉では。
はいはい、なるほど。じゃあ文体、
文体ですね。あの例えば登場人物の喋り言葉もそうだし、うん、であの文章そのものもやっぱり違う、
うん、
だからそれはあの今の若い日本の作家の文体見ても分かるけども、うん、文体って時代によって随分変わってきてるんですよね。
うん、なるほどね。やっぱり相当それはデリケートなものだし、
うん、
やっぱり努力してっていうか頑張ってもなかなかその最終的には完璧にできないものになってくるんですかね、
う
ん、
それはなんか逆に頑張って作るとね、うん、それがやっぱりこう臭いんだと思いますよ。
あ、なるほど。
若い連中すぐ分かりますね、そういうの変っていうのは。おじさん頑張って訳してるけどダメとか
若ぶってるけど。そうそうそう。あ、なるほど。まあでも、ね、それはじゃあその、若い才能の力も借りながらという感じなわけですね、
うんうん、そうなりますね。一番気をつけてるのはそこですね。だから作品と文体が合うか合わないかっていう、
うんうんうん、なるほど、なるほど。ということはその翻訳家にとって必要とされる条件のうちの、まあ、いろいろあると思うんですけど、その書かれているその原書に書かれている空気感を読むっていうのが一番大切になってくるような感じですね、
うん、空気、雰囲気、文体をちゃんと感じ取って、うん、それにふさわしい日本語に移す、
うん、
ということをがやっぱり一番、
うん、ですね。本当にこうそうなると非常にこう行間あるいはその奥まで読み込んでいかないとできない作業なのかなという感じが、
あまりそこ読みすぎると、うん、 なんか変に理屈っぽい翻訳になっちゃうから、そこだから難しいことですよね。
うんうんうん、
おそらく行間と合ってないようなもんで、
うん、
行間あるあるあるというふうに訳しちゃうと、うん、なんかうるさい翻訳になってしまう。
あーはーはー、そうか、じゃあそれを言わずに、うん、でかつ醸し出さなきゃいけないと、
うんうん、それはもう原文があるわけですから、うん、原文から外れないようにきっちりそれを訳してるうちに、うん、なんなく行間らしきものが漂ってくるといいかなっていう、ね、そういう感じですね。
まあ、やっぱり作り出すものではなく、そこにあるもの、
現れてくるもの
、うん、翻訳っていうのはいつ頃から始めてるんですか？
僕が大学の就職全部落ちてカレーをやろうと思った頃に、うん、ある先生が大学院に来ないかって、
うんうん、
そっちで大学院に入って、それから翻訳の勉強というか勉強会をやってらして、その先生が、
ほうほうほう、
1ヶ月に1回ぐらい通って翻訳の勉強をして、
うん、
で大学院を出る頃30歳ぐらいの時に初めての本が出た感じですね。
なるほど、
今から20年ちょっと前。
うん、なるほど。翻訳楽しいですか？
向こうの作品を読んで、あ、これは面白いなという本を見つけてきて、うん、それを日本で出すという、そこがやっぱり醍醐味ですね。
あ、
で自分が面白いと思って翻訳して出したものを知ってる人は知らない人が面白いぞと言ってもらえる、
うんうん、
それが一番何より嬉しいことですね。
なるほど、はい、その紹介をできる、
権利を持ってると、もう簡単に言ってしまえばね、うん、例えば日本の作家で面白い本を読んだ、
うんうん、
森谷との面白い本があったぞ、友達がして面白かったって言われると、
はい、
だよなっていう話がしたくなるじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
結局それなんです。
なるほどなるほど、うん、そう、まあそういう楽しさがある中で、
はい、
でもやっぱり難しい部分も当然いっぱいありますよね。
うん、ありますね。
うん、難しさどの辺が一番難しいものですか、翻訳というの
は。翻訳で難しいところっていうのは、
うん、
なんだろうな、まあ、言ってしまえばその絶対に訳せないものっていうのがたまに出てくるんですよ。
絶対に訳せないもの、
うん、逆に日本語で考えた方が分かりやすいかな。その我が輩は猫であるっていう日本語、
うん、
英語に訳すとどうなるかって I'm a cat しかないんですよね、
うん、そうですね。
でもそう I'm a cat っていうのは我が輩、愛は我が輩ではない、
うん、
我が輩という言葉はね英語にないんですよ、
うん、なるほど、
全部愛ですから向こう、
はい、
そうするともこれは訳しようがない。
なるほど。
でも I'm a cat 日本語に訳せって言われると、
うん、
私猫よかもしれないし、
そうですね、
おいら猫だでもいいかもしれないし、
うん、
いろんな訳し方があるけども、で I'm a cat 見て我が輩は猫だって訳す人はなかなかいない、
うん、
本当にどうしてもこう訳せないものっていうのはこうやっぱり異文化、違う言語ですから、
うんうん、
あるわけなんですよ。でそういうのに出くわした時にもうお手上げっていうのはたまにありますね。
うーん、なるほどね、うん、でも本当にその我が輩は猫である、まあ、日本人ならその感覚がわかる、
うん、
でも I am a cat って言っちゃったら、
うん、や
っ
ぱ身も蓋もないですね。
身も蓋もないし、ね、それはでも逆にでもそれを伝えるためには本当にこの日本語の世界を知ってなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、
うん、そうすると逆にその現地の、まあ、例えば英語だったりのアメリカだったりイギリスの文化というものにもかなりこう入り込んでいかないとできない作業なんじゃないですか。
うん、うん、そこはまた難しくて、
うん、
例えばその、消防士の話を訳すとするじゃないですか、
はい、
でイギリス、アメリカの消防士の話を訳す、
うん、
と我々こう翻訳家っていうのは訳しながら調べますよね、いろんな向こうの消防署とか、
はい、
そうするとねちょっと専門家っぽいことをこう頭にどんどん入ってくるんですよ、
うんうんうん、
そうすると訳すときにねそういうふうにこう自分は知ってるからと思って知ってるつもりで訳してしまうんですね。そうすると読者にとってはすごく分かりづらいの、
うん、
あくまでも素人の感覚を残しながら、うん、そういう知識を吸収して、う
ん、
そういう文化に対する理解も含めるんだけども訳すときには一般読者の立場で訳さなくてはいけない、
うん、
でついね翻訳家ってね自分がその本を訳す前に全然知らなかったことなのに訳して終わるとねいかにも自分は前から前から知ってたような錯覚になっちゃうんです
はい、はい、
ということは自分他の連中も知って他の人も知ってるだろうと思っちゃうんですよ。
うん、
そういう感じがあって意外とあるもんで。
なるほど、そうか、
逆にそういかないように気をつけなくちゃいけないと
か、ね、そうですね、一回だから咀嚼してもう自分の体になってからやんなきゃいけない作業なんですよね、うん、本当、はい、本来的には、
はいはいはい、
でもなかなかそこまではいけない、
うん、
うん、難しいですね、確かにね、それはね。
うん、だからね、一冊本訳し終えていろんなことをこう調べて、
はい、
で友達に何か言われて、あ、それ常識じゃんって言われたら本を訳す前で常識でもないくせにこう言ってる自分っていますよね。
なるほどね。そうか、じゃあそこをいかに目線を一般読者のところに、はい、持っていけるかっていうところなんでしょうね、うん、なるほど。なぜヤングアダルト、
なんだかな、今からもう20年以上前、日本ではそのヤングアダルトっていうのは売れない代名詞だった、うん、わけで、
うん、
で面白いのは当時ね、ヤングアダルト出版会っていうね、うん、いろんな出版社が集まって、日本でもヤングアダルトを盛り立ててこう売っていこうというグループがあったんですけど、今でもありますけどね、
うん、
なかなかね実を結ばなかったんですよね、
うんうん、
で逆にそういった時代だったから、英語の本でヤングアダルト向けの本っていうのはもうほとんどこう残って山になってたんですよ、
はいはい、
で僕がちょうどほら中学校に入って本を読み始めたから、
うん、
本当に子供っぽい子供の本とはよくわからない、
うん、
もう中高生の向けに書かれたそのヤングアダルトものっていうのは、いつまで青春小説だったりするわけで、
うん、
一般文芸にも近いわけですよ、
うん、
と僕にもわかる、
うん、
でその僕にもわかる上にたくさん人の玉石混交ながら山ほど残っていて、好きなのも読み放題だったんですね、
はいはい、
で僕は結局そこの方に入っていってしまった、
うんうん、
でその延長線上なんですけどね。
なるほどね。そうすると、うん、まだご自分の中でもこの紹介しきれてない宝がいっぱいまだ残ってるという意識も終わりということなんですかね。うん、
いくつか好きな作品見つけるとこう、うん、要約というかサマリーというか、はい、要約短くまとめて、うん、出版社に持ち込んで、はい、宣伝するんですけども、うん、やっぱり結局、実冊紹介を作って、まあ、1冊出るかじゃないかで、
うん、
その陰には8冊から9冊こう翻訳されないまま要約のまま残ってるのがあるわけですよ。
ほうほうほう。
今ホームページにね、その要約をね、
はい、
たまにアップしたり、今 3,40 あるのかな、
はい、
暇な人は覗いてみてください、
はい
はい、
なるほどね。じゃあ本当にそこにはまだ日の目を見てないだけのものが、ね、
うん、
宝があ
るかもしれない、あるかもしれない。で、ね、僕はまだ全部アップしてない、他にはまだ100冊ぐらいもあるんですよ、要約のだけというやつが。
はいはい、
整理してホームページに上げればアップすればいいんですけど、なかなか時間がなくて。
なるほどなるほど、はい、まあ、でもそこに本当にキラキラ光る原石があるかもしれないということですもんね、
うん、もうね 7,8 年前に要約をまとめた作品で、うん、なんか出版社こんな本ないかって言われて、あ、じゃあこれはって持っていくとすんなり出版されることもあったり、
うんうんうん、
面白いなと思います、
うん、ね、そこは本当にタイミングさえ合えばという部分もあろうかと思いますね、うんうん、なるほど。じゃあそういった宝探しという意味合いでも
落ち穂拾いに近いかな。
いやいや、原石拾いですよ。
Let's get knowledge with fun。
先生が読まれている読書量というのが、まあ、膨大なものだろうということは想像つきますが、まあ、1日1冊ぐらいのペースでガーッと読み続けてる人生、
はい、
ですか。
うん、そうですね、最近年間原書と日本の本合わせて300冊ぐらいです。
やっぱ1日1冊ペースですね、ほとんどね。
そうですね、うん、でも20年ぐらい前は年間 400、500冊読んでたところもあってあの頃はね、それ以外にね、うん、ゲームをやったんですよ、くゲームが好きで、
そんな時間ちょっと待ってください、
はい、
24時間しかないじゃないですか、でやっぱり何時間か寝なきゃいけないし
8時間寝てました、ちゃんと、ね、
8時間
寝てました、
はい、そうなると16時間しか起きてない、
はいはい、
ご飯も食べなきゃいけない、
はい、
ですよね。ちょっと待って、ゲームやって本読めるんですか。うん、
ね、ゲームの方が面白かった時期あって1年間のうち3か丸3ヶ月はゲームやってたような、確か何年かありましたね。
僕もゲームやっちゃうとハマりやすい体質なんで、なるべくやんないようにしてるんですけど、でもやり始めると本当すぐにもう何時間も経っちゃうじゃないですか。
あれね、僕一回秋葉原でね、パソコンのシミュレーションゲーム買ってきて、
はい、
夜8時に帰ってきてね、やり始めた。面白くてね、うん、子供がおやすみなさいって、あ、おやすみとか、違って子供が行ってきます、あ、行ってらっしゃいとか言って、子供ね、学校から帰ってもやってて24時間ぶっつけ、なんかね、目が痛いんです
よ。それは痛いですよ、
ね、目薬さしながらね、涙をね拭いながらやってても止まらないっていう。
あ、でもそんな日々でも本は読まれていたわけです。
24時間その日はゲームしかやってないんですよ、もちろん、
はい、
まあ、次の日にはちょっと本を読んだりして、やっぱりでもねゲームにハマるとね、ちょっと本を置いといてってなりますよね。
まあ、でもそんな中でももう毎日一冊ぐらいのペースでガーッと読み続けている、
平均すればそん
な感じですね。すごいことですが、でもそんな膨大な読書量の中で、特に先生が今じゃあおすすめしたい本、これはというのはどうですか？
なんかね、あまりないんですよ。なんかね、あまりないというかね、
はい、
よく学生にね、はい、先生最近なんかおすすめの本ありますかって言われる、
うん、言われるでしょうね。
なることはあって、うん、まあ、だから最近読んで面白かったのはこれだよっていう話するんですけど、それよりも、
うん、
その学生をよく知っていればね、あ、じゃあこれはとか言えるんですけども、
うん、
やっぱり本って個人的なもんだから、学生がなんか面白い本を勧めてもらえますかって言うと、こう、まあ、どんな本が好きかとか、どんな本読んだか、そういう話をしてるうちに、あ、じゃあこんな本読んでみたらっていうのは言えるんですけど、
なるほどなるほど。
だからね、一般の人にこれを読めって言われるとね、僕は逆にいやそれはちょっとないかなっていう気がするんです
よ、ね、誰が読んでも面白い本っていうのは
まずない、
うん、
誰がやっても面白いゲームはないように、
なるほどね、そういうことですか。逆にじゃあそのパーソナリティが分かっていれば、それにいいだろうと思われるものを自分の引き出しの中からお勧めすることが可能ということなわけですね。なるほど。
やっぱりこう医者と同じでこう症状を聞かないとね、なんか体にいい薬ありますかって言われても、
そうですよね、確かにそれはそうですよね、
うん、
でもまあそういったベーシック、非常にベーシックな質問、
はい、
ベーシック中のベーシックなんですけど、はい、いい本とはどういう本なんですか？
これね、面白い話があって、
はい、
うちの娘がその一時こう学校に行かなかった時期があって、まあ、その時にまあカウンセラーにこう連れて行ったりするわけですよ、
うん、
である時うちの大学の心理学の先生にね、うん、いいカウンセラーってどんなカウンセラーですかって聞いたら、うん、その先生が、花原さんね、それってね、いい友達はいい どんな友達かって言って同じあれでね、結局その人によりよってすごい悪人であってもいい友達のあり得るわけで、
うん、
その人にとっては、
はい、
結局いい本っていうのも、
はい、
やっぱりそんなもんだと思うんですよ。
うん、
みんながね、ほとんどの人がつまんねえと言われる本でも、うん、その人とは非常に切実な愛おしい本であるかもしれない、
うんうん、
やっぱりそれはもう一概、これこそもうその人の問題なんで、一概に言えないんだろうなという気がするんで、
なるほど。
僕もだから本読んで自分としてはこう何これはと思う、つまらない本もあるけども、だからといってその本を公のところで語るっていうことはできなくなっちゃいました、考えると。
なるほど、もしかしたらこれをすごく面白いと思う人がいるだろう、
あるいはこの本によって救われてるっていう人もいるのかもしれない
。そうですよね、なるほど。じゃあでもどうやったら自分に合った本、いい本を、自分にとってのいい本を見つけることができるか、巡り合うことができるかっていう、そういう方法っていうのはあるんですか？
本好きの友達を作る、でお互いなんか本の話をしてると、そこでいい本っていうのは自分に向いた本、面白そうな本っていうのは見つかると思います。あとはもし本が好きな本屋に行ってね、パラパラめくってると、なんだか分かってきたりするし、古本屋回ってるとね、この辺好きそうな本があるっていうのが分かってくるから、そうやってみんな探していくんじゃないかなって。やっぱりこう音楽好きな学生なんかも、もうCD ショップなんかに行って結構じーっとあちこち見たり視聴者してるじゃないですか。結局本も同じだと思うんですよね。
なるほど。
座ってるうちに本当に 本が好きな子ならね、自分で座って見つけていくんだろうな、
なるほど、
という気がします。
改めてそのヤングアダルト世代に物申すということになるとどうですか？
物申すと言われても、その僕のゼミの学生卒業生に言うのは、例えばこう卒業して会社とか企業とか勤めることになる学生多いんだけど、会社もそうだし、例えば結婚して結婚生活もそうだけど、倒れる前に辞めるか休むかしろ、なんか最近の学生って、ね、妙に真面目でね、一回体を壊したり精神的なものをこう心を壊して倒れてしまったら、リハビリが異様に時間かかるんですよ、だからね、結婚生活でも仕事でも倒れる前に休むか辞めるかしなさい、というアドバイスはしますね。
なるほどね、そうです。
結構悲しいアドバイスあるんですけど、
うん、
先の学生なんか真面目なんだよ、若者って。
あ、そうですか、真面目。
案外と真面目。取り巻く環境は厳しくなったんでしょうね、我々のこと違って。
なるほどね、ではそのヤングアダルト世代の親、あるいは先生 に対してのアドバイス的なものは、
まあ、結局僕大学で教えてるんで、はい、まあ、教育絡みというのになるんですけど、うん、いい大学に入っていい企業に入って暮らすだけが幸せなわけではない、うん、ということを教えるのが大学と思ってるからそういうふうに考えてくるとね、いかに幸せに暮らすかということをまあ教える、というか教えるというか、まあ、幸せな人生を送ってほしいなと思うんで、で少なくともその我々教育の現場にいる人間っていうのは、子供がね幸せか今その段階で幸せかどうかっていう、そこをまず考えなくてはいけないような気がするんですよ。学力の低下とかね、そんなのはどうでもいいというか二の次だって、今そこで子供が生き生きと幸せで子供時代を過ごしているかどうか一番大きいと思うんですよね。そこを抜きにしてね、教育の話をができるのかっていうのが今一番気になっているところ
で、なるほどね、
幸せな時間を保障すること、うん、まず一番に考えた場合どうなるんだろうっていうのが今一番言いたいというか気になっていることですね、
うん、なるほどね、そうですか。そのやっぱり読書というのもその心の栄養の一つになってくるだろうし、まあそのね本当に道しるべのための本でもあると思います、この12歳からの読書案内。でもそうなってくると、これを読んだ子供さんが親に対して、じゃあ実はこれこういうのあるんだよっていう、そういう進め方をしてくれるともっといいかもしれないですよね。
そうなってくれた本当にいいなと思って、実はこの本を編集監修したいと思いますね。親とか先生ってね、自分が好きでって昔読んだ本を子供に押し付けたがる、
うん、
そう、それもいいんだろうけど、はい、でも子供が読んで面白がってる本ちょっと読ませて、
うん、
結構面白い本あるんですその中に、
うん、
で逆にだから大人の方がそういった本を発見するという場になってくれると嬉しいなとは思いますね。
今後のお仕事のお話もご予定があれば、は
い、
ぜひ。
ありがとうございます、はい、12歳間読書案内絵画編がやがて12月か1月には出ると思います、
はい、
それからもう一つ、そのプチグラパブリッシングという小さい出版社から、はい、伝統芸能の入門書と入門書のような歌舞伎文楽落語の狂言といったそういったもんなんですけども、
うん、
歌舞伎って気になるんだけど、うん、なんかどうしようというふうな若者のこの背中を軽く押してあげることができるような、そういった入門書の、また入門書のようなものができればいいかなと思ってます。なるほど。じゃあ本当にじゃあ
歌舞伎ってメイクしてる人たちなんか面白そうだけど、なんかよくわかん、どこ行けばいいのかもわかんないしっていう、
そうそうそうそう、
いう、じゃあそれこそ読書層というのはヤングアダルト層、
そうですね、
これ年明け
年明けぐらいに出るかな、出ればいいなと思ってます。
これは日本の伝統芸能と、
日本伝統芸能で、伝統芸能って言ってやっぱりなんか昔の伝統をただ伝えてるような気がするんですけども、はい、そうじゃなくて、ね、やっぱりね、もうまさに現在進行形のエンターテインメントなんですよね、やっぱりどれも。
あ、そうですか。見ていくと、はい、
やっぱりすごくエキサイティングとか面白い。
ほうほうほう。
けどもなんかでもやっぱり昔から引きずってきてるものって結構大きいんで、
うんうん、
下手なものから入ると、あ、なんてつまんないんだろうと、もう、うん、足が向かなくなってしまう、うん、とても悲しいので、
はい、
ぜひそのいい導き手になるような、はい、なりそうな本を作っていきたいと思っていると思います、
うんうん、なるほどね。じゃあ実はもう、はい、本当に極上のエンターテインメントなんだというのを、
そうそうそうそう、
が分かる、
うん、ような、
はいはい、そんな手引き書がじゃあ年明けに出される予定ということで、はい、はい、じゃあこれもぜひ期待したいと思います。
ありがとうございます。
金原先生のホームページのアドレスはこの番組のホームページにも記載しておきますので、ぜひチェックしていただきたいと思います、はい、さて最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういった方でした？
僕がカレー屋になろうと思った時に、はい、大学院に来ないかと言ってくれた犬飼先生ですね、
うん、犬飼先生、
犬飼和夫先生とおっしゃるんですけど、うん、
はい、
僕は出版会に行きたくて編集を受けてどれも落ちて、でカレー屋になろうかと思って、でそこから今度は大学院の方向付けをしてくださったのがその犬飼先生なので、
うんうん、
ある意味今の人生というのはその先生のおかげでは、おかげ、そういった意味では非常に大きな転機になった、その先生によって今のライフスタイルはできちゃったという、
非常に大きいきっかけになっている。
そうですね、好きなことをやって、うん、ストレスなすく仕事をするという、
ストレスフリー、
はい
そうですか。犬飼先生が起爆点になって今のストレスフリーな金原先生がいらっしゃるということですね、わ、はい、かりました。 ラジオ版学問のすすめ、本日は法政大学社会学部教授で翻訳家の金原瑞人先生にお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、法政大学社会学部教授の金原瑞人先生をお迎えしての後編をお送りしました。いや、今日お話をお伺いした金原先生、あの芥川賞作家のお父様ということで、失礼ながらお年を召した方を想像していたんですが、実にお若い、まあ、やっぱりヤングアダルトものを手掛けている、常にこうフレッシュな世界に触れているということが、まあ、心身ともにいい影響を与えていらっしゃるのかなという感じもしましたが、本当にはつらつですね。いい書物を読まなきゃな、やっぱり。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。